大変だったけど、この4ヶ月でゆうたくんが日本に行ってこんなことがあったとか、こんな風に面白かったっていうようなことってなんか
あるの？まあね、そのコロナがまあ中心になったので、これっていうのはないんですけど、先ほど話したランドセルにまあ詰めて帰ろうかなと思っているのが、まあ鬼滅の刃っていう漫画なんですけれど、もうこれがあの大ヒット、
日本中でもうみんなもうアニメがね、すごく起爆剤だったんですよね。
それで、でまあ基本的には、まあその、まあ私はちょっとまだ5、6巻くらいまでしか読んでないでダメなんですけれど、まあこれは前巻読んだ京子さんに内容、話の内容は任せますが、
はい、
とにかく、まあ大流行りで、でまあそのコロナの時と、まあ結局重なったというのもあって、まあみんながうちで、まあネットフリックスの、まあ、アニメを見て、それでまあまあ、もともと知ってる人は知ってたけれど、まあ、そのアニメが面白いっていうことで、また漫画も売れてっていう、まあ、とにかくもう超大ヒットですね。で、その内容はちょっとまあ京子さんに、
まあ、
手短にまとめてもらいましょう。
手短ね、まあ、簡単に言えば、鬼に家族を殺された、かまど炭治郎っていう男の子が、その家族の中で、唯一こう生き残ったんだけれど もう鬼になっちゃう。だから鬼っていうのがいる、こう大正時代の世界 でその鬼を、ですね、まあ、なんていうのかな、滅殺する、とにかくこう鬼っていうのは人を食うの でその鬼殺隊っていう鬼を、殺す隊っていうのがあるんですけれども、でそのかまど炭治郎っていう主人公の男の子と、こう禰豆子っていう、こう妹が、まあ、一緒にこう鬼殺隊に入っていって、でその鬼をですね、まあ、とにかく、まあ、鬼のボスっていうので、またいるんですけれども、それをもうボスを倒す、鬼舞辻無惨っていうのを倒すっていうのをこう目指す物語ですよね。まあ、だからもともと少年ジャンプっていうあの雑誌に連載をされていて、ついこの間かな、もう連載は終わってるんですけれども、すごいあのヒットですよね。
うん、じゃあその、ま、漫画自体はだいぶ前からやってたんですよね。
4年間ですね、うん、確か連載されていて、今21巻まで出てるんですけれど、完結するのは23巻、うん、で大体1年前にその漫画のこう初めの方ですね、1巻から、6巻までかなというのをこうアニメ化したものが放送されて、で放送された時は、まあ、知ってる人は知ってるっていう感じだったんですけれども、まあ、どんどんどんどんそれがですね、まあ、うちはネットフリックスじゃなくてアマゾンプライムで見たんですけれども、でそれもこう漫画ですごいこうハマってるっていううちのこの女の子友達から聞いて、ちょっとなんか見たいって、アマゾンプライムでなんかやっぱ出てくるので、見たい見たいってずっと言ってて、私結構無視してたんですけれども、結局こう休校期間中に見るっていうのを始めてしまい、で、私もハマってしまって、はい、最終的に、ですね、くら寿司でこうクリアファイルを2000円以上買ったらもらえるっていうキャンペーンがあって、それにこう、走って買いに行かされるぐらい、娘もハマり、で漫画も結局21巻まで大人買いをしましたけれども、はい、
そのくら寿司も今まででもう一番の売り上げだったっていう、そのみんながクリアファイルが欲しくて行ったから、
まあ、くら寿司ね、回転寿司のチェーンなんですけれども、だからうちはだからそのなんか金曜日に、キャンペーンが始まるっていうので、第1弾こう主人公グループの一人一人が、ね、こう絵柄がついたクリアファイルっていうのはいけなかったんですけれども、でその次の第2弾その、鬼殺隊のなんかすごいこう位の高い大使たちで柱っていうのが国にいるんですけれども、それがこうプリントされたクリアファイルを絶対欲しいっていうのでうちの娘がこう言って、で金曜日って学校あるじゃないですか、
うん、
はい、
そっか、お母さん、
まあ、休校期間終わってたので、じゃあママちょっと買いに行ってっていうふうに言われまして、
うん、
で夫がその日は出勤日で車を使うので車がないので、まあ、タイムズレンタカーっていうねカーシェアリングの車を私は娘の学童迎えに使ってるので、それ借りてわざわざですねこうテイクアウト、はい、買いに行きました。
音楽も話題になってますね、グレンゲ、私も一番くらいは歌います。
歌えないけどね、こう一回なんかこう聞くとずっとこう頭の中でリフレインされます。
まだまだ歌がね、あのまあまあまあいいですよね、あの歌ね。一度聞くと頭に回るっていう歌もうまいし、だから歌も売れてるし、関連商品もすごいし、でまあ漫画も、まあ、アニメもっていうことで、しかもまあ大人から子供まで、でまあコロナっていうのがあったとはいえ、まあこれはもうなんかこのコロナ期の一つのみんなが覚えてる、これから、まあ、10年経っても20年経っても語り草になるだろうという、まあ、劇的なヒットですね、このね、鬼滅の刃。
なんか漫画がですね、コミックスが累計で21巻まで8000万部。すごい。だから1億多分23巻までいくんじゃないかっていうぐらいですね。
じゃあこれから翻訳もされて、いろいろ世界でもってかな、
まあ、絶対翻訳されると思います。
出てますね、英語で、はい、デーフォスレイヤーとかいうので確か、
私もちょっとあのフランスへ帰ったら見てみます。もう鬼滅の刃が、あのフランス語になってるか。でもまあこれだけ日本でヒットしたので、まあ、世界でも見られるよう、まあ、世界でヒットするかは分かりませんけどね、やっぱりこうあのなんかこうね、まあ、私も全部読んだわけじゃないんですけれど、こう時代が一つ回って、それこそ今昔は私たち、ほら、まあ、私たちというかこの世代ですね、女子会のなんかおじいちゃんおばあちゃんがテレビつけてるっていうと時代劇見てるっていう感じの世代だと思うんですけれど、最近もテレビで時代劇もしてないし、ああいうこうなんていうかな、こう刀で戦うっていうようなこう世界っていうものがだいぶ遠くなってる世代に、すごくあの大将とか鬼とか刀でいろんなこうものを切ってっていう、あのなんかこうなんていうかな、一昔前のまあ日本の世界っていうのがもう外国みたいな感じで新鮮なんやなっていうね。
ファンタジーですね。
ファンタジーで、でこうもうほとんど SF みたいな感じなんやろなっていうね、まあ内容的にはまあ SF みたいな感じですけど、こう着物着てっていうそのこう時代の漫画っていうのがこうなんかなとか、こう、まあ、もっといろんな人がこれからこう分析するでしょうけどね、この大ヒット、どうしてここまでヒットを、まあ、するのかしたのかっていうのが、
ね、で鬼滅の刃、鬼を滅ぼす派っていうことね、鬼滅の刃、うん、ね、
うん、あ、そうですね、そうです。
だから、はい、あの鬼滅の刃どうなった、フランスではアメリカではという話が次回続くっていう感じですね
だからね、そういうファンの方にね、うん、ちょっとね、伺いたいですね、うん、どういう感じでやっぱ受け取ってるのか、どこが好きなのか、
また日本とはね、受け取り方が違ったり結構一緒やったりするとこもあって面白いかもしれないですね、その話題は。ランドセル、機内持ち込みですか。
もう
ランドセルは、
は嫌なので、箱に入れて、まあ、1人2個までスーツケースが持てるので預けるという予定を、中に鬼滅の刃を詰め込んだランドセルを段ボールに入れて、あのチェックアウトする予定をする。
で、帰りはどうなんですか。帰れそうなんですか。
帰りもやはりあのもうやっぱり飛行機の件がキャンセルになって、それでもうあのやはりあのこう、まあ、アナは、まあ、オールニッポンエアラインですね、まあ、もともとは国内線の会社だったというのも多分あると思うんですけど、まあ、すごく親切で対応も問題なかったんですけれど、やはりあのこうまあキャンセルも続くし、なんかそれで新しく飛行機の券取ろうと思ったらもう8月末って言われて、しかもなんか成田で1泊ミュンヘンで1泊みたいな、もうそんなんもなんか2泊もして行ってるうちに飛行機のなんか子供の飛行機の券代くらい出るやんみたいな感じで、まあ、結局キャンセルして、それであのエアフランスに乗る予定で、エアフランスはやっぱりこういう時はね、やっぱり JAL とかエアフランスのようなところがこうなんかこう採算合わなくってもなんか一生懸命使命を持って飛んでくれてるってい う, こう感じがするので、まあ、8月になる と,、エアフランスは関空パリ週3便飛ぶという予定、明日からね。なんでまあ実際はどうなるかわからないなと思ってるんですけれど、まあ、3便飛ぶ予定をしているなら、まあ、間引かれても、まあまあまあ、どっかでは飛ぶんじゃないかなと思っているので、まあ、帰れるんじゃないかなと思っています。で今回はまあね、長くなってもなんなんですが、ちょっと私はアメリカのこう聞いてる人にもちょっとこれはぜひ聞いてほしいと思うんですが、今日本は国が閉じているので、例えば私の、まあ、フランス人の夫が、私たちに、まあ、会いに来る、まあ、例えば私がコロナになって死にそうだってなって会いに来るということはできない 状況なんです。なんか日本人じゃないということだけで、まあ、配偶者がいるとか、まあ、日本で普段住んでるっていう人でも日本人でないっていうだけで入れないという状態なので、まあ、そんなことはね、なるべく日常的に考えないようにしてきたんですけれど、まあ、ちょっとこう、まあ、ホッとするようなっていうかね、会えるから、まあ、4ヶ月の間にお互いなんかあったらもう会えないかもなっていう感じがあったので、まあまあまあお互い元気にまた会えるかなって。で今度はまた反対にね、親とか日本の家族が何かあった時に、まあ、またコロナでってなってるとすぐに帰れない可能性もあるかなと思うので、まあ、いつも以上に今日本を離れるのもこう気にかかる。でこれはまあ他の機会に京子さんとも話をしたんですけれど、まあ、今ほどこう見えないように感じていた、まあ、国境とか国籍っていう問題が、まあ、見える時もないなっていうね、まあ、国際結婚して今まで自由に行き来して何の不自由もなかったわけですけれど、今回こうなってくるとなんかやっぱりこう国籍が違うカップルとか、まあ、国をまたいで家族がいるっていうことがすごくこう、ね、なんかこうやっぱ困難に感じる時もあるんだなっていうのを、まあ、コロナで思って、まあ、ぜひこのなんていうかな、日本人じゃなくってもやっぱ日本に関係がある、日本で働いてる、まあ、配偶者や家族がいるっていうような人は最低でもやっぱ行き来ができるっていうように早く なればいいのになと思っています。
ですね、だから私のパートナーもフィンランドの人ですけれども、もうずっと、2000年に日本に来てるのでもう20年以上いるんですけどね。でもやっぱりなんかこう帰化のことをちょっとね言ってましたね。そうしたら家族がやっぱ離れ離れになることはないからとか言うので、まあ、ただね本人だからフィンランドをねどうなんだろうっていうのは、まあ、今帰れないわけですから、まあ、でもずっとねなんだかんだ言いながらこうスカイプで話はしてるっていうので、まあ、以前からもう自分がこういたフィンランドではもう亡くなってるみたいな話になっていて、やっぱりちょっと20年もね日本にいるとこうやっぱ日本にだいぶこう生活の基盤があるのかなっていうのは感じたりしましたね。でも本当にこうさやかさんが今ね言ってたようにこう普段は見えないやっぱ国籍の問題ですよね。やっぱ国の間のこう壁っていうのがバーッとこう立ち上がってきたっていうようなそういうのは感じますよね。だから本当に早くもう通常の状態に戻ってほしいなっていうのは思っています。
日本は配偶者でも海外の国籍だったら入れないっていうことなんですね今のお話。じゃフランスの場合はそれがどうなってるんですか今の COVID-19 の。
入れます。
入れるんだ
と。配偶者は入れるし、やっぱり仕事があるというような人も、出入りはできます。もちろんヨーロッパ全体フランスのみならず、まあ、ヨーロッパが、まあ、国境を閉じていたという期間はもちろんあったわけですけれど、それはまあその観光客のような人が入れなくなったというだけで、例えばまあ私が、まあ、私は日本国籍で、まあ、フランス人と結婚してフランスで生活しているわけですけれど、まあ、もし何かで帰らなければならないということがあった場合に、まあ、飛行機さえ飛んでいれば、まあ、私はフランスにまた再入国することは、可能ですね。だから京子さんの、まあ、パートナーが例えば今、ね、実家でお父さんがなんかってなってそれでフィンランドへじゃあって言って今帰ると帰ってこれないっていうのとはもう全然なんかまあそういうふうに考えるとちょっとなんか日本のこの、まあ、そんなことが今までなかったから制度が整ってなかったって言ったらそれだけのことなんでしょうけれど、やっぱこれから国際化とかなんか多文化とかこう言いながらこれじゃあもう全然ダメだなと思いますね。
そういう今まであったけど見えなかった見えにくかった問題がより見えてきて、うん、じゃあこれからどうするのかっていうことはそのままなってるっていうことですね、うん、じゃあそのね帰られてから実際にねこう飛行機が飛んで入国の時どうだったとかいろいろあると思いますので、またちょっとその到着されたらレポート、うん、していただいて、うん、
そうですね、
どうだったか
ありました
っていう、
はいはい、
その時にね日本もフランスもどうなってるか分かりませんけどね、COVID-19 について日本はすごい今数が確認されている数、陽性者の数が増えてるし、フランスはねホリデーで今度人の移動が結構 あるんですよね、今認められて。
ヨーロッパの中ではね、なかなか外国からので、まあ基本的にフランスは今あの決まった国からは観光客も受け入れていて、うん、日本なんかは受け入れられている国の一つだから、例えば米国のように、まあ今とてもアメリカのようにね、増えているところは今のところあの入れないんですが、うん、まあ、日本は入ることができるとはいえ、やはりやっぱ外国からの観光客はすごく少ない。あのフランスの中にいる観光客は、まあ、同じユーロ圏の観光客ということで、まあまあ、ちょっとね行ってみ戻ってみないとわからないんですけれど、まあ、それこそ今年の夏はそんなのバカンスの予定もないので、また、うん、あの女子会あの参加させていただきます。
はい、レポートよろしくお願いします。
はい、はいはい、
くれぐれも気をつけて、はいはい、あのお帰りください。
気をつけて、
うん、はい、
どうもどうも。
お互いにっていう感じですね。じゃあ今日はありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
今日のサグさんとキョコさんのトークも盛りだくさんでした。最後になりましたけど、ヨタ君とサヤカさん、無事にフランスに戻られたんですが、ランドセルに鬼滅の刃を詰めて、それを段ボールにまた詰めて、無事に持ち帰ったということなんですが、その端っこの方にラーメンも入れてたみたいですけども、このランドセルが機内に持ち込めないっていうかな、ちょっと大きいかな、幅がありすぎる。
あ、
持ち込もうと思ったら持ち込めない。
いや、ちっちゃいスーツケースまでは持ち込めるので無理ではないですけど、ただ他のものを持ってると、
で、ゆうたくんは絶対嫌って言ったそうなんですね、
うん、
ランドセル持って飛行機乗ってる人なんていないですよね。確かに、
まあ、確かにあんま見ないですよね。
ランドセルは学校でに行くもので、もお父さんが持って帰ってこいって言ったけど、うん、ランドセル持って着ないよ、いやって。確かにな。
旅行カバンと違うんで丸のまんま預けるわけにもいかないっていう。
8月、8日早朝にアルビに到着しましたということで、リスナーの皆さんご安心ください。でもすごくやっぱり大変というよりも、関空から帰った夜中の便で帰られたそうなんですけど、もう好きもう空いてるってすごい、うん、空いてて、飛行場は最初閉まってるのかなと思って、もちろん夜中だったのでいろんなお店は閉まってるし、でチェックインカウンターもエアフランスとエミレーツだけ空いていて、で機内でのいろいろなサービスも最小限、飲み物サービスは一度もなく、喉が渇いたら自分で取りに行くっていう、そんな感じ、で乗ってる人も一便で40人ぐらいだったそうですね、
うん、
でもそれでも飛んでくれたけど、そんだけ少ないのでさらに飛ぶ便を減らさないといけないなみたいなお話を、なんかキャビンアテンダントの人が話してたというふうに、個人的に話したときに言ってました。もうとにかく、でも、サヤカさんとユタ君は爆睡して、無事に、パリに到着したら、パリはなんと、空港でもバカンス客に溢れていて驚きましたっていうことでした。うん、確かに今、もう、ヨーロッパ中移動の季節なんでしょうね。こんなにコロナが流行っていても。
そうですね、まあ、少なくとも国境を越えないバカンスはいけるのかなという感じなんですけど、
でコロナの陽性者が少ないかというと全然そうでなくて、メールいただいた時は1日2400人か2600人ほど陽性だった、人口が日本の半分ぐらいなので、日本にすると5000人ぐらいが1日で陽性になってるっていう、そういう状況で、決してこう収束したわけではないんですけども、
うん、
だけどもバカンスっていう季節は、バカンスという季節が進んでいるみたいです。またアルビーに到着されてゆっくりされたらどんな様子かということを、さやかさんからも伝えていただければいいなと思います。いろいろな場所で COVID-19 with COVID-19 みたいな、その暮らし方がだいぶ違うんじゃないかなと思いますので、またレポートをお待ちしています。ではもうすっかり時間ですね。またウェブサイトの方に、はるかの人のウェブサイトの方にさやかさんからのレポートも、載せておきたいと思います。ではそれぞれの場所で、今週もどうかゆっくり、週末をお過ごしください。手洗い消毒換気も お買いも忘れずにということで。では来週また遥かな章でお会いできますように。